後書き。流刑の判決の記録を最後に、僕のろくでなしとしての人生は終わりを告げ、僕は尊敬に値する人間として再出発することになる。悪人には必ず報いが来るという世間の常識を裏切るようなエンディングで申し訳ないが、事実なのだから仕方がない。僕がまず心配したのは妻の将来のことだった。裁判の後は、バタベリーのやつにアドバイスを求める機会がなかった。判決が言い渡された瞬間、バタベリーのやつは精魂尽き果てて法廷から担ぎ出され、その翌朝にはロンドンへと立った。僕とはもう顔を合わせたくなかったろうし、自分が大いなる犠牲を払って再び遺産を守ったことをアナベラに一刻も早く伝えたかったのかもしれない。僕は父母にアリシアのことを手紙で伝えたが、父母もバタベリーに劣らず頼りにならなかった。父は返事をよこし、せっかくの教育を踏みにじり、立派な家名に傷をつけたことを許してやるだけでもありがたく思え。僕の手紙を読むと母が体調を崩しかねないので母には見せない、と書いてきた。そして最後に、僕のような生き方をしてきた息子と結婚した女性には、義父に保護や支援を求める権利はない、とも書かれていた。最後の点はまあもっともだろう。これで僕の家族からアリシアに援助の手を差し伸べさせるのは望み薄となった。次に考えたのは、よそからの援助なしに彼女の生活の糧を得ることだ。実はバーキンガムの牢屋で流刑帰りの囚人と話を交わした後、僕はある計画を思いついたので、僕の弁護資料を準備した事務弁護士に相談して、この計画の妥当性について助言をもらっていた。アリシアはこの計画を進めることに大賛成で、やらないなら死んだ方がマシだとさえ言った。そこで僕たちは周到に準備を整えた。別れの時が来ても、また時が来れば会えると思うと、悲しみも多少和らいだ。アリシアはロンドン郊外に住む母の遠い親戚に身を寄せ、この親戚と協力して宝石をなるべく高値で売る算段をした後、服役中の夫を追って半年後に偽名でオーストラリアに渡る手はずとなっていた。僕が家族に見捨てられていなければ、彼女にこんな苦労をさせずに済んだろう。しかし、実際にはこれしか方法がなかった。だが、一つ安心なことがあった。彼女が父親に苦しめられる恐れはもうなくなったのである。ドクターからの2通目の手紙はクリックジェリーにつき、そこから僕が残しておいた転送先に送られてきた。消印はハンブルクからで、娘にクリックジェリーで待つようにと簡潔に書かれていた。外国での用事が終わり次第、改めて指示と説明とお金を送るとも書かれていた。彼女は返事で結婚したことを伝え、連絡先の郵便局の住所を教えたが、その後は連絡が途絶えた。僕の方はといえば、おとなしいやつだという評判を築くことに専念した。流刑船が出航したその日から、僕は全く違う人格を作り始め、入植地に着く頃には、囚人の中で一番温和で従順なやつだと思われるようになっていた。石灰の焼成や道路補修など、新入りの囚人がやる仕事をしばらくやらされた後、僕はより自分の教育程度に見合った仕事に就くことになった。どんな仕事をするときも、僕は必ず皆を楽しませて気に入られるように心がけた。地球の向こう側にいたときと同じく、付き合いのいいやつという僕の社会的名声はここでも高まった。月日は思いのほか早く過ぎ、流刑から1年が経とうとする頃になると、僕を刑務所外で個人の使用人として服役させようという話が出ていることが僕の耳に届き始めた。これはまさに僕が狙っていたことの一つだった。そしてもう一つ、僕が待ち望んでいたことが実現した。アリシアがこちらに来たのだ。彼女は僕の予想より一月早く元気に無事到着した。宝石を売って500ポンドを手に入れた彼女は、僕との関係を悟られないようクリックジェリーで使っていた偽名を使ったが、今度はミスではなくミセス・ジャイルズと名乗っていた。彼女は名目上は未亡人で、わずかばかりの財産を新世界で最大限に生かそうとオーストラリアにやってきたという身の上話を用意していた。この筋書きは僕がイギリスを離れる前に考えたものだ。ジャイルズ夫人は到着後すぐ 信頼できる使用人を雇いたいと希望したが、それならば模範囚の中から誰か選んで個人使用人として雇うのがよかろうという話になった。こうしてジャイルズ夫人が選んだのは、言うまでもなくすでに模範囚の仲間入りを果たしていたこの僕だった。アリシアは実に寛容な女主人ぶりを発揮した。僕はたまにサボったり言いつけに背いたりすることもあったので、彼女もその気になれば判事に申し立てて僕を鞭打たせたり、鎖につないで道路工事に就かせたりすることもできたはずだった。しかし彼女は文句を言うことはせず、下男の僕が一日の仕事を終えた後にこっそりキスし、何かにつけおだててくれた。しかし僕の配下に女性を置くことはせず、たまに雇う女中は不細工な年寄りだった。下男の呼び名は、二人きりの時はあなた、他人がいる時はフランシスだった。未亡人である女主人は上の階でプロポーズされて断ることが多かったが、その都度下の台所にいるお気に入りの下男にこれを話して、断っちゃったけどよかったかしらと可愛らしく尋ねるのだった。この一風変わった生活についてはこれくらいにとどめておこう。ただ僕が妻の使用人を務めた時期が彼女のわずかな財産を密かに増やす良い機会となったことは簡単にお話ししておきたい。僕たちはまず家畜に投資することから始めた。シリング単位で買い入れたものをポンド単位で売ったのである。こうして得た利益を今度は不動産に投資した。まず物件を安く買って大胆に建て増し、賃貸や売却でかなりの利益を得た。こうした投資を進めている間も、僕は妻の使用人として申し分のない振る舞いを続けたので、監督の役所から僕の仕事ぶりについて問い合わせが来ると、彼女は褒めちぎるような回答を出してくれた。おかげで僕は仮出国許可証を手に入れることができた。これは個人の使用人として刑務所外で働くことにも勝る特権だった。その後僕は条件付きの恩赦を得て、オーストラリア国内ならばどこへでも行き来できるようになり、普通の商人と同じように自分の名前で商売することも可能になった。僕たちの持ち家は大幅に増え、所有していた土地は観光庁用地として売却でき、買っておいたエマンシピスト銀行の株もかなりの利益をもたらした。こうなればもう仮面をかぶり続ける必要はない。僕はアリシアと2度目の結婚式を挙げ、町に事務所を構え、郊外に別荘を建てた。そしてこの手記を書いている今現在の僕は、裕福な商人として尊敬を集める一方、流刑の刑期もあと2年残っている。だからいわば囚人貴族である。家にはバルーシュ型馬車に赤茶色の馬2頭、粋な制服を着た御車と従者、3人の可愛い子供たち、フランス人の家庭教師、そして妻の居室には駒使いもいる。妻は相変わらず美人だが、最近少し太ってきた。僕も太ったらしい。この間チャリティーの訓話会で会った友人が皿を手にした僕を見てそう言っていた。イギリスにいる親戚や知り合いの連中は今の僕を見たら何と言うだろう。彼らの様子はいろいろなつてを通じて聞いている。マルキン賞夫人はありとあらゆるアクシデントに遭いながらも100歳近くまで生きたが、ある日の午後、椅子に腰掛けたまま誰にも何も言い残さず静かに息を引き取っていた。彼女の前に置かれていた食べ物のプレートはきれいに平らげられていた。バタベリーのやつは途方もない犠牲を払って妻の相続権を確保したのに、結局得るものは何もなかった。やつは僕の姉と喧嘩し別居することになったのだ。そもそも利己心から僕を援助したのが喧嘩のきっかけだった。アナベラは小遣い程度の遺産を相続したが、バタベリーのやつは妻に別居手当として毎年数百ポンド支払う羽目になり、結局大損したというわけだ。やつは僕の名前を聞くたびに驚くほど品のない言葉を口にし、ソフトリー家の人間に会う前に黄熱病にかかって死んでいた方がマシだったなどと言っているらしい。父は医業から引退し、母と田舎暮らしをしているという。医師として働いていた頃に知り合いになった唯一の公爵が住む邸宅の近くらしい。公爵は年に一度父をディナーに招待し、夏が過ぎてロンドンに戻る前には母にカードを置いていくのだとか。 ダイニングルームにはマルキン賞夫人の肖像画がかかっているそうだ。僕の両親はこうして満ち足りた余生を送っている。これを聞いて僕は心から喜んでいる。ドクター・ダルシファーは最後に聞いたところによると、アメリカで新聞の編集をしているという。ドクターと一緒に逃げたファイルの親父もまだ運命を共にしているらしく、ドクターの新聞の発行人を務めている。息子の方のファイルはロンドンで偽金作りを再開したが、二度も運命を挑発したのがたたったのか、その後死刑台への階段を上っていった。スクリューはロンドンでタレコミ屋として稼いでいるらしい。ミルの末路についてはすでにお話しした通りだ。僕の親類や知り合いについてはこれくらいにしておこう。僕自身についてはこれからいろいろ書きたいことも出てくるかもしれない。しかし、ろくでなしの一生という不遜な題名をつけてしまった手前、裕福で立派になった僕がこれ以上自伝的な話を続けるのは、目の肥えた読者の皆さんに対して失礼にあたる。残念ながら僕はもう面白みのある人間ではない。皆さんと同じただのご立派な人間になり下がってしまったのだ。だからここらで筆を置くとしよう。